こんばんは。
こんばんは。
チンデラ、チンスポッドキャストです。
お、揃ったすごい。
バッチリですね、今日は。
素晴らしい。
はい。
ラジオ関西ね。
はい。
金原美和の人類白書。人類白書。先週は、ドッカンさん。
はい、私がね、出演させてもらいまして。
今、ラジオクラウドで上がってますね。
はい。
長い。
しつこいね。
私、今週、
はいね、今週の、5月3日水曜日、9時半から夜9時半から
放送で、
はい、小島ドッカンコさんが出演と、
まあ、またラジオクラウドで聞けますけど、
ね、そうですね、
でも何のお話クラウドの方が怖いですよね。
まあ、あのカットした分も全部ダダ流しされますんでね。
いやどうなることやら、何しろこの低い酒焼きママボイスで喋ってますからね、
はい、
聞き取りづらいかと思いますけども、
いえいえ、
見事な編集をね期待しておりますよ。
あ、そうですね、
ラジオさんの方のね、
はい、何の話をされたんですかね。
制作の話とか、どんなものに影響を受けてきたかとか。
ああ、なるほど、
あと京都の、ね、この京都で展覧会するから京都のお寺の話なんて。
あ、なるほど、
ちょこっと入ったりなんかして。
そうかそうか、ね、そうですね、あのね、実はあの金原さんのあの番組の、
はい、
ま、バナーといいますか、
あ、絵描いてます
ね、ね、あのロゴはね、あのドッカンコさんが作ったんですよね、
はい、で当日ね私のスカートを履いてきてくれて。
ああ、そうでしたね、
うん、あのスカートが非常によく似合うんですよね彼女はね。
彼女は妙になんかあなたの、なんかねファンですよね。
キラキラピュンピュンですからね、
はい、
なのでツイッターなんかに上げてる画像もね、はい、宇宙人みたいにちょっとこうしたり
なんか。ああ、そうでしたね、なんかすごい宇宙人っぽかったですね。
そうなんですよ、もうキラキラピュンピュンでございますよ。
ああ、そうですね、
うん、はい、金原さんとねまた今度5月6日に私たち、
はい、
トークイベント、
トークイベントありますね、
京都マヤル閣書店
も
ありますしね、
はい、
うん、もう金原さんイベントだらけですもんね今からね。
大変すごいですね、イベントだらけで、まあ、
本も出るしね、
あ、そう、本が出るそうです ね、 ね、
一応頑張ろう。
はい、頑張りましょう。
そう、それで今ね、ちょっと期間限定ということで、
はい、
八潮秘宝館っていうのに行ってきたんですよね。
ああ、そうでしたね。
はい。
まあ、なんですかね、お仲間数人と、
はい、
わらわらと
行ってきましたよ。
行ってきましたね。
八潮秘宝館ってね、個人宅なんですよね。
そうですね。
うん、
まあ、秘宝館といっても、
うん、
もう本当にね、あの個人の方が
家を一軒買って、
買ってね、
その家650万あの木造のねお家を一軒、
八潮のなんて言ったらいいですかね、
埼玉県
八潮市、
はい、
なんともこう微妙な、
ちょっと近くが足立区、
そうですね、足立区にも近いですし、うん、まあ、葛飾区にも近い、まあ、ね、埼玉県の中でもこう東京都に接してる部分、あのところなんですけれども、
はい、
その割にはこうなんていうか、もう田舎っていうか、
まあいいのかしらそんなこ
と。だってそうじゃないですか。
でつくばエクスプレスが通ってね、
うん、
多分人生が一変してますよね皆さん。
ああ、そうかもしれない。まあ、うん、それまではね、あの、うん、あの埼玉県の南部でほぼ唯一のその駅がない市だったんですね。
ほうほうほうほう、そうか、市に駅がないのか。
そう、八潮市なんですけども駅がないっていうね、
うん、
こう結構周辺の市からは、
うん、
結構バカにされてい
た、まあ、松伏なんか
松伏町ですからね、
あそこは。あ、そうかそうかそうか、そうか、市なのに駅がなかった、
市なのに駅がなかったっていうね、でもうみんなあのバスで、
はい、
草加駅にバスで行ってっていうね、
うん、
まあ、草加市民にしてみれば属国扱いですよね。
まあね、おせんべいで有名なね、草加せんべいの埼玉県草加市、ね、
というような、八潮市なんですかね、住宅街と
お手頃ですよね、お家買えるんですもんね、いいんじゃないですか ね皆さんね、
意外といいですよね、
650万でお家買える
なら頑張ればチャリで都内まで行けますから。
そうですそうです、そうです、一応ね、いやいやいや、でそこにお家を買った方がいて、
はい、
有名なね兵頭さんっていうか、
はい、もうねラブドールコレクターとして
有
名を馳せておる
兵頭さん、ね、鈴木さんとよくねお話聞きますけど、
そうですね、はい、我々も一回ね、あの兵頭さんとお会いしたことがあって、
あ、その前もお会いしたこと、
ああそうですね、はい、
で、あのそのご自宅まではるばる行きました。
そうですね、ご縁あって、
うん、
あの今、いつからいつまででしたっけ。
5月ね、5日までかな、でその後個別対応みたいな感じで、あ、
なるほど、一応5日までは まあ、一般公開というか、でも、ね、一応予約ですよね。そう
そうそう、第4回一般公開、
はい、
4月30日から5月5日までですね、
は
い、
ええ、
でなんかすごい人がたくさん集まるらしい
ですよ。そうですね、まあ、年に1回か2回ぐらいしか公開しないんで、ね、うん、結構たくさんの方いらっしゃるそうですけれども、まあ、あのホームページなんかで調べていただいて。
そうなんですよ、ね、2階建ての一軒家なので、
ね、あの予約していただいてぜひ行ってもらいたい面白いところに。
一応入場1000円で
行ってきましたね。
あの、はい、お酒を目の前のスーパーで買ってって一応酒盛りっていうか、まあ、軽く茶菓子など持ってっても良いという。
そうですね、あのこたつが置いてありましてね、はい、あのなんていうか、まあ、こたつで、
う
ん、まあ、我々もちょっと一杯、ね、あの持ってったお酒を飲んでたんですけど、ね、まあ、そのこたつも、うん、あの別府の氷館から持ってきたなんていう、ね、話、おそんな貴重なこたつでちょっと一杯やらせていただいたりなんかして、
今そのお家のねドアを開けるともうそこにはお人形さんがたくさん。
そうですね、
お人形さんって言ったら怒られるかな、
なんですかね、まあ、ラブドールだったり、あの、まあ、厳密にはそのラブドールだけではないんですよね、うん、あの、まあ、あのその別府の秘宝館から、
うん、
まあ、別府の秘宝館というのは昔あって今、うん、まあ、閉鎖してしまった秘宝館なんですけれども、うん、そこから、まあ、あの持ってきた、
うん、
老人形
とかね、老人形もあったし、うん、あの招きもありましたしね。
ああそうですね、デパートなんかの、ね、まあ、あとは普通のお人形さんもあるし、
オリエント工業の上等な
シリコン製のラブドールもあるし、
うん、
まあ、ソフビ製の、あの、まあ、そういうドール
ちょっとお安いのとか
ねありましたね、いろいろありましたね。
あと赤ちゃんなんかはそういった教育実習用とかって言ってましたね、あの看護実習とか
を使う。ああなるほど、
赤ちゃん
と
か、
ね、
かなり昭和感のあるマネキン
とか。そうですね、あのだからね、一言こう人形といってもいろんな種類の。
そうですね、ね、
でね、やっぱりラブドールだけでもなく、
うんうん、
まあ、でもやっぱりメインはやっぱりそのラブドール、
うん、そうなんですよ、うん、でまたそこにストーリーをその、ね、
今回はね、
ヒョードさんが与えたわけで、ストーリー仕立てで、今日ミリタリーですね。
そうですね、あの、うん、ヒョードさんってね、そのラブドールのコレクターでも有名ではあるんですけれども、うん、やっぱりそのミリタリーのコレクションもね、あの、うん、かなりこう詳しい方で。
そうですね、
でまあそのね、その秘宝館の中にもあちこちにこう、うん、ちょっとミリタリー関係のグッズなんかとか ね展示してあったりして、
まあ、だから大体基本的には垂れ目で目のトローンとした可愛らしい女の子たちが、うん、なぜかこうミリタリーの格好をしている。
そうですね、あの、
うん、
ロシアの軍服とか
着てね、着てて、そうなんですよ、うん、それで小物に至るまでまあその細部への こだわりがすごくて。
そうですね、
は多分下着なんかもこだわって買ってくるんですよね。
そうですね、やっぱかなりこだわってた
ね、で天蓋ベッドにはねレースのこう屋根がついていたりとか、ね、屋上の方を見上げると赤ん坊の人形がずらっと並んでいたりとか。
ああそうでしたね、
なんとなく人体解剖されてるっぽいベッドに横たわるラブドールさんとか。
あそうですね、 なかなかこうねこう、うん、なんですか、ただこうラブドールをの、うん、そのまあ綺麗だったり可愛かったりっていう部分だけじゃなくてね、うん、その軍服を着たりねなんかしてこうストーリーをこう持たせてるところが。
そうです、ね、
今回なかなかすごい、
うん、
すごいなと、
ね、ちょっとしたライティングというか、まあ、ライトで工夫もされたりとか。そうです
ね、あのね、まさかあの、うん、ヤシオの、
ええ、
なんていうかこう
一軒家に
何の変哲もないというかね、もうなんかもう、うん、こうちょっとで しょうもないような街中の一軒家の中が。
なんでそのディスるんですかしょうもないとは失礼な、しょうもないとは失礼な、
なんかすごい田舎っぽい感じだったですね。
そうですかね、普通のお家ですよ。
だからいやいや、でもねその中にねまさかあんなことになってると、うん、近所の人たちも多分知らないんじゃないですかあれ。
まあ ね
だからあの向かいのスーパーなんかなんで今週はこんなに知らない人がいっぱいお酒買いに来るんだろうって思ってるかもしれないですよ。
でもヤシオって言うと前ね、あのカラ、え、カラチの風
行きましたね。
ねえ、
はい、ヤシオ、そうですね。
あのなんかバス乗って行きましたね。
水曜日のカンパネラのコムアイちゃんおすすめでおなじみの、
うん、おすすめのね、
パキスタン料理でした
っけ。そうですね、あの辺はね、スタンのつく国の
方。そうですね、スタンの方たちが、
うん、
あのちょうどね、そのヤシオ秘宝館なんか行く途中でも歩いてたらね、
うん、
どこぞスタンの方たちが、
うん、
なんか道でいっぱい遊んでましたね。
ねえ、だからそういった美味しいレストランも結構あるんですよ ね、
そうですね、
まあ、そんな近くないんですけど。
あ、でもカラチの風もなかなか良かったですね、
うんうん、良かったですよ、あのビリヤニとか本格的で、
まあ、入るのにちょっと勇気がいる感じのお店ではありましたけど
本当にね、あの本国テイストのいいお店、
ね、そうですね、もう 100% 本国テイストでしたね。
そうそうそう、でまあそのヤシオ秘宝館行きまして、
はい、
写真はねいくら撮ってもいいので。
ああそうですね、うん、いっぱい撮らせてもらって、
いろんな角度
で、それで眼福眼福でした。
テレビのご本人の説明を聞きながら、
そうですね、
あのいろんな人形さんの、
ね、そうですね、
醸し出す世界にどっぷりと、
ご本人さんもあのね、
うん、
某会場舞台の制服なんか着ちゃったりなんかして、かなりこうノリノリで説明していただいたりなんかして、
テレビではとっても画質のいいね、モランボ音楽団、
そうですね、あの北朝鮮のモランボ音楽団 の、 そのコンサートですね、あれは何でしたっけ、軍の創設80周年記念コンサートかなんかだったと思いますけれども、
そうですね、
すごいね、画質高画質高音質の、
うん、
ね、
うん、
面白かったですね。
いやーね、1000円で行ってゆっくり中でお酒も飲んで、こたつも 入ってないけど、こたつに座って今までの作品の写真なんか見せてもらったりして、そうですね、あ、そうそう、そしたらシリコンとかやっぱりソフビだから劣化するって、劣化したら顔が変わるっていう話をね、
あ、そうですね、これはねちょっとなかなかうん、マニアならではの話だなと思ったんですよね、うん、あのシリコンって何でしたっけ、中にこう油の成分があって、
うん、
まあ、それがどんどんどんどんこう
出てき
ちゃう、年数が経つと出てきちゃう、
うん、
でそれをケアしないと、
うん、
まあ、ほこりがついたり、
うん、
汚れたりしてしまうって話でしたね。
だから目がちょっと飛び出てきたりとか、うん、顔の形が変わってきたりとか、
うん、みたいですね、
うん、シリコンの劣化によって
ね、
うん、
でそうですね、だからもうこうちょっと目が大きくなるんで、全く同じロットのラブドールが並んでても、
うん、
ちょっと顔違うんですよね、
顔が変わってきちゃうと、それで扱いが悪いとカビも生えちゃうし、
あ、そうですね、
うん、でこの間ねちょっと鈴木さんのトークイベントに行ったんですよ、
はい、
そしたらその鈴木さんが、
うん、
そのラブドールをお家に持ってる人がある程度すると、
うん、
まあ、理由があってね、
うん、
まあ、例えば再婚するとかね、なんかあった時にもう置いておけませんと、お家に、
あ、手放すわけです
ね、うん、そういう時に、まあ、お返ししたいと、お戻ししたいと、
うん、
それで、あ、いいですよと、会社の方がそれを受け付けてくれると、それで戻されてきたものによると、
うん、
どんな生活をしてきたか、その人形さんが、
うん、
によって全然顔が違うと、うん、
なるほど、
うん、だから大事にされたのか、
うん、
ゴミだらけのところに置かれていたのか、
なるほど、
うん、雑に扱われたのか、
あ、
まあそのね、ラブドールさんの何年かの歴史がすごく、
なるほど、
だから同じ、全く同じ路頭人形でも違う顔になって帰ってき
ますな
んていうお話をされてましたけども、
そうです、ね、
あの中にもね、なんかカビだらけの引き取って綺麗にされて飾ってある人形なんかもありましたね、
うん、そうです
ね、うん、
あ、でもあの映画でね、昔あの、うん、空気人形でしたっけ、
あの是枝監督のね、
あれなんかはね、そのまさにそういうそのラブドールが、
うん、
そのまあ、最後ね、その用済みになって引き取られてくっていうシーンがありましたよね、
うん、ありましたね、
あのラブドール職人が小田切城でね、
あ、和田スは空気人形
ってやつ、和田スは空気人形出すみ
たいな子がね、そうそう、韓国の女
そう捨てられてね、こうそういう、
うん、
そのラブドールを作ったところに、まあ、戻っていくっていう、
うん、
まあ、まあそれはね、あの、まあ、作り、まあ、作り話ですけれども、
うん、
まあ、結構そういう状態でね、
うん、
そうやって、まあ、使われなくなったラブドールっていうのはどっかで、まあ、処分されていくわけですよね。
そりゃね、落っこちてたらびっくりしますからね。
あ、まあ、うちの近所でもあったんですよ。
あ、ね、したいと思った。
そう、したいと思って、
うん、
あの所轄の警察が、
あら、
あの、あの交番のおまわりさんが行ったら、うん、うわーってこれはもう切断したいだって言って、うん、
あらら、
あの本部から鑑識とかがじゃんじゃん来て、ものすごい数のパトカーがやってきて、
うん、
であのビニール袋開けてみたらラブドールだったっていうね、うん、
ああ
の交番のおまわりさんめちゃめちゃ怒られてました
ね、 ねだからやっぱり、ま
あ、それぐらいリアルですからね、
廃棄しちゃいけないんですよね、
まあ難しいですよね、
うーん、
燃えないゴミ、燃えるゴミ、
燃えないでしょ
う、やっぱりそういうメーカーに出すんですかね、
ねえ、うん、でまあいろいろ工夫されていて、
うん、
顔だけねシリコンで、体はマネキンのを組み合わせたりとか、
ああそうです、うん、あのなんか顔だけのそのドールっていうのもあるんですかね、
うん、
結構ね、あの顔だけっていうのも 結構ありましたね、
うん、だからヨドさんね、そういったもの全部ワゴン車に乗せて、あの廃墟で撮影されたりとか
ね、
うん、されてました ね、
ね、なんか盗まれちゃったりもしたっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、ある意味男の夢ですかね、あれ家一軒分の作品っていうか、
まあ、そうですね、うん、一つはまず、
うん、
家一軒をその趣味のために
買う、
買う、
うん、そっからですね、
まあ、それまず、ね、男の夢その一です、ね、ね、しかもその中をね、
うん、
自分の趣味のもので満たす、
うん、ね、
そう、男の夢その二ですよね。
春風亭昇太師匠がね、あの昔住んでたアパートをそのままずっと借り続けて、昭和のまま昭和のままにして、
なんかそうらしいですね、
ちゃぶ台とか置いて
昔の自分のその、うん、若くて貧乏だった頃を、
うん、
そのまま保管してある
っていう、あってね、時々そこ行って和む
ド変態ですね。
まあまあまあまあ、まあ、そう、そうやってね、借りてもいいし
、うん、
買ってもいいし、
うん、
俺の空間をキープすると、
そうですね、でましてやラブドールですからね。
いやでも今回のは本当作品になってましたね、見事に。
あ、そうですね、もうその、うん、なんていうのかな、うーん、こうね、ラブドールのコレクションの展示っていうよりは、
うん、
一つのこうストーリーができててね、
うん、
あのちょっとこう戦後から、
うん、
まあ、ベトナム戦争、
ね、
冷戦ぐらいのこう時代のこうなんていうのかな、
うん、
こうを表現した展示になってたので、うん、あのなんていうのかな、あんまこうエロいねみたいな感じではなく、
ないです ね、
ね、すごくこう、お、そうだ、こうきますかっていうね、
そうそうそうそう、
ちょっとこうびっくりしましたね。
こう作品の写真を拝見してて、あ、
うん、
ベルナル・フォーコンでしたっけ、フォーコンって言いましたね、あの少年のマネキンの人形を並べて写真を撮ってる作品の人、
あの80年代ぐらいかな、
うん、大ブームでしたもんね、
流行ったね、あのちょっとこう西洋人の
そう
マネキンのね、男の子のマネキンの
ウィン少年合唱団みたいな
顔の、 それをこうね、砂漠の中にこう配置したりね、ちょっとこうなんていうのかな、こう不思議なジオラマ世界みたいなのを作って、
うん、
それを写真を撮って、その写真の作品として発表してた人、
ね、うん、そうなんですよ、うん、だから写真を見て初めて、あ、そうかそうか、作品だと思いました、
ね、なるほどなるほど、
うん、あ、フォーコンかと思って、
うん
うん、
で確かにこう写真で撮るとすごくフォトジェニックな、
そうなんですよ ね、
でね、うん、
だから写真までが作品の、ね、トータルなんですよね。
あ、なるほど、
写真を撮るところまでが、
うん、ね、あの作品集見させてもらったけども、
うん、
ね、ひょうさん写真もすごいお上手で、
もちろん ね最終目的はまあそこというか、まあ、
あ、なるほど、
うん、あ、まあ、それも込みで
展示もするし、
うん、
まあ、そういうその、まあ、外でもって、
うん、
まあ、写真撮影をして
したりとか、
まあね、写真集として、
そうで、基本立つ人形じゃないので立たせるのがとても大変だった
ので、あ、なんかこう後ろに、ね、うん、スタンドを立てて立たせるそうですけれども、
うん、立たせたりとかね、
まあ、確かにね、もともとこう立って使うものではないから、
うん、
自立できない
からね、そうなんですよ、そのためにこうちょっと見えるような、ね、スタンド
をつ
けたりとか、
ね、う
ん、ね、やっぱりそうやって盗難にあったりするわけですから、
うん、
貴重なものだし、
ね、
高額なものなんですよね、
うん、そうですね、
うん、盗んだ人ってどうしてんですかね、
いやどうなんだろうね、
ね、オークションなんか出てきたら大変
です、ね、いやでもそう、でもね、なんかお話聞くとそういうのにも出てる様子もないみたい
だ
し、
うん、
個人的に使ってんですかね、
あ、恐ろしい、
ね、
うん、ちょうどなんか今このラブドールブームじゃないけど、今度あの渋谷のアツコバルって、
うん、おー、そうでしたね、
あの500円入場料かかるんですけど、
はい、
中でドリンクがねいただけるというなかなか素敵なギャラリーがあって、
はい、
そこで今篠山紀信さんの写真展、
あ、ラブドールの
写真、
なんかあんま面白くないってい
う、なぜあなたそうやって見てないのに言っちゃダメでしょ
いや噂です噂、
うん、はい、でそう続いて今度はね、あの
オリエント工業のね
展覧会、
展覧会あるらしいですね、
メイクの秘密なんて、
あ、そうですか、
うん、あ、そう、それであのその時ね、鈴木さんのまたトークイベント
も、うん、ああ、そうなんですね、うん、
そうそう、でその鈴木さんのこの間のトークの時に、
うん、
そのそこに いらっしゃった女の方が芸大の院かなんか卒業されてて、
は
い、
うん、
同級生があの簡単な絵を描くお仕事ですみたいなバイトに行ったらそれがオリエント工業さんだったっていう、
あ、じゃあそのラブドール
そうなんですよ、
お顔、
顔どうなんですかね、絵を描いたりなんか作ったりで、まあ、メイクしたりとか、
あ、まあ、ちょっと最終的な仕上げとかってこと
ですかね、なのかな、で絵を描いたりとかして、でなんか女性2人でそのアルバイトをしてて、
うん、
すごく楽しいと、
あ、
もうあの子たちがねってこう、う
ん、あ、なるほどね、やっぱあの子になってくるんだね、
う
ん、
そうそうそう、楽しそうに喋ってたってい
う裏
話をちょっと聞いたりなんかして
芸大ってなんか不思議なバイトが回ってきますよね。
ね、羨ましいな。そんなのなかなかね。
そうですね。まあ芸大ならではですね。
ね、やっぱ作れる人にはね、うん、それがいいですね。
素晴らしいですね。
というわけで今日はなぜだか5月5日までしか、ね、はい、行くなら早く行った方がいいよという意味で。
そうですね。もう、もう日にち残り少ないですけれども、
そう、ぜひ。その後もなんか個別対応とかね。
あ、そうなんですね。
ましたね。
まあ、でマスコミ取材とかもあるでしょうからね。
ね、はい、というわけで紹介いたしました。
はい、
ではでは。
さよなら。